街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。今日もいいお天気ですね。早速呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
いや本当に天気はいいですね。
気温も暖かいですか？
そうですね、日差しが出てるところに行くと暖かいんですけども、やっぱり日陰はねかなり冷たい感じるんですけども、
はい、
ね、週末はね天気があまり良くないということで、一部は雪が降るんじゃないかっていうね予報もありますけども。
そうですね、
今のところそんな感じではない、ね、
明日の、ね、夜ぐらいからなんか本格的に雨が降りそうっていうことなので、この晴れ間が今が貴重かもしれません。
そうですね、本当にお洗濯物は今日のうちにって感じですけどね、う
ん、はい、はい、さて今日はどちらですか？
はい、今日は私普段に来ております。だといっても旧甲州街道から甲州街道沿いに向かって歩いていきますと、ちょうど札の1丁目、1-19-1と、来週ビルというところにお邪魔しております。
はい、
そちらの1階にあります、ベンガサイクルラボさんにお邪魔しております。
はい、
今日はですね、こちら高橋さんとも進めてまいりたいと思います。高橋さん、よろしくお願いいたします。
ベンガサイクルラボの高橋と申します。よろしくお願いします。
高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのベンガサイクルラボさんなんですけども、2021年の12月にオープンしたということで、まあ、丸2年ちょっと経ちますけども、当初どんなきっかけでこちらの、サイクルラボを始めようとしたんですか？
そうですね、まあ、家族でできる仕事ということで、まあ、みんな自転車一家で私も育ちましたん で何かできないかなと思って、自分のキャリアを生かしてこういった皆さんに幅広く自転車を教えていけれたなと思いまして始めました。
自転車屋さんではなくて自転車の乗り方を教えてもらう場所なんですか？
あ、そうですね、乗り方ですとか、まあ、走り方、まあ、あとお悩み相談とかですね、さまざま僕の知識分かる範囲で教えております。
なるほど。
その岡本さんも今ねお話しされましたけども、まあ乗り方だったりとかってことなんですけども、こう建物内に入りますと、その本当に自転車の形をしたものがあるんですけども、高橋さん、これは何ですか？
そうですね、トレーニングに使ったりですね、あと今こういったパワーとかを可視化できるというような機材になってまして、はい、トレーニング、まあ、競輪選手、今午前中なんかは競輪選手が来てトレーニングしてました。
はい、やっぱり慶応閣がね市内にありますからね、そういう方もいらっしゃるんですね。
はい、
でその自転車の形の下、その前にはですね画面がありまして、まあ、それでなんかそういうのを見れたりするんですか？
そうですね、自分の向かいに画面がついてまして、そこに数値化されるんですよ。今昔と違いまして、どのぐらいパワーが出てるかとか、そういうのが表示されるようになってます。
あとですね、正面には大きい鏡があったりとか、そのちょうど自転車がロードが1台置けるようなスペースがあって、その前には大きなモニターもありますけども、これはその選手だったりそのお客様来ていただいて自分の乗ってるホームとかが見れたりするようにしてるんですか？
あ、そうですね、全体を 見れるようにしまして、あとはもうお客さんに意識してもらって、指摘した場所をお互いで話し合って直していくっていうような作業をしてます。
先ほどお話もありましたけども、高橋さんは、まあ、現役でされてた時もロードレーサーとして世界大会にもご出場された経験があるということですけども、そういったことをこう選手だったりとか今から始めようとしている方々に伝えていきたいという感じなんですかね？
そうですね、いろいろ楽しいこともありますし、まあ、辛いこともありましたけど、それを含めてお客さんと話して楽しいサイクリングライフを送っていけるようにこちらとしてもサポートしてます。
そういったところがこのベンガサイクルラボさんの特徴であったりするんですか？
そうですね、あとはもう本当僕は選手と、あと指導経験が長かったんで、そういったいろんな何百人っていう選手を見てましたんで、そこら辺を指導できればなと思ってます。
あと壁側には工具みたいなのもたくさん並んでますけども、この工具とかでこう自転車の調整、ロードの調整したりとか ここでもできる感じなんですか？
そうですね、サイクルショップも何年間か経営してましたん でいろんな工具が今こちらに飾ってあるんですけど、簡単な調整でしたら、うん、こちらでもやってます。
やっぱり高橋さんならではのもうちょっとこのサドルは高い方がいいとか、なんかそういうのがあるっていうことなんですかね？
そうですね、やっぱりまだまだ自転車競技はマイナースポーツですんで、そういった指導者っていうのが不足してるんです。してるんで、私が、20何年指導してきていろんな経験もしたんで、少しでもこうためになれ、なるようにサポートしてます。
心強いですね。
小松さんもスポーツを好きなので分かるかもしれませんが、はい、ね、よくツールドフランスっていうのが、はい、よく毎年日本でも報道されることありますけど、そういった、競技レースっていうのも、ヨーロッパでは盛んなんですよね。
そうですね、ヨーロッパですとサッカーの、次ぐらいに、メジャーなスポーツですね。
パラリンピックなどでも、ね、はい、自転車競技日本すごく強くなってますもんね今。
よくご存知ですね、もうすごいね、競輪選手とかも出てたりしてすごい頑張ってますね。
はい、なので私も自転車競技結構好きで見てます。
ありがとうございます。
あと最近ですと道路に、ね、ブルー の自転車専用 のマークが出てたりとかっていうのも、というのもあって日本も徐々に、最近では多摩の地区でも昨年の年末ではサイクルのロードレースもあったりとかいうことで、で徐々にそういったものが、もちろん岡本さんも冒頭でおっしゃいましたが慶応閣もあったりとかということで、調布の方々もこのロードというものに結構近いところにあったりとかするかもしれませんけど、
そうです。僕もオリンピックあった時に少し沿道まで行ってみたんですけど、すごい人数でですね、ちょっと感動しましたね。はい、
ここね多摩地区もレースの、ね、会場になりましたもんね。
そうですね、すごいお客さんでですね、あんな集まるレースっていうのはやっぱりオリンピックだなって思いましたね。
でそれから発生して、昨年の末では多摩でもロードレースがあったりとかということで、いろんな日本各地でもそういったロードレースが広がりつつある感じは感じてますか？
いや、もうやっぱり公道ですね、普通にこう一般のサイクリストが走ってるところ、昔は僕が走ってた時はそんななかったんですけど、今普通に甲州街道でももう朝もう何人も見ますし、ああよかったなって本当に思いますね。
でこちらのベンガサイクルラボさんなんですけども、どんな方が利用されたりしてるんですか？プロの方が多いですか？
プロの方もいますし、あと高校生、自転車競技やってる高校生で、あと一番多いのはやはり一般 のお客さんなんですけど、いわゆるサイクリストっていう形の方がやっぱりメインになってますね今。
それはその競技用 の自転車、ロードとかって言い方しますけども、やはり始められた頃っていうのはやっぱり乗り方とかもやっぱりうまくできない方とかもいらっしゃるんですか？
やっぱりそうですね、普通の自転車と違いますんで、やっぱりブレーキの仕方とか、やっぱり最初はそこですね、操作方法とやっぱブレーキ、一番やっぱり命に関わる部分なんで、しっかりブレーキをかけられるかっていうのはやっぱ重要になってきますね。
ことは本当にこう始めたばかりの初心者の方も結構いらっしゃったりしてるんですね。
もう本当にまだ3ヶ月買ってロードバイク買って3、4ヶ月なんですけどっていうで来ていただくお客さんが結構いますね。
来られてる方っていうのはやっぱり調布の方が多いんですか？
いや結構ね、県外から来たりですね、あと都心の方、杉並区だったり、あと、神奈川の方から来たりですね。もう本当に自転車って意外に20キロ30キロだったら早いんですよね。はい、
結構こう遠くからお越しになるお客さんも多いですね。
多いですね。
どうしてもこう専門的な知識が必要になったりとかするんで、やっぱりこう高橋さんのようなこう世界の 大会にも必要しているような方が教えていただくということになると、こう飲み込みも早いのかなって感じはしますけど。
そうですね、まあ、噛み砕いてですね、少し簡単にはお客さんには話すように、まあ、こちらとしても努力してるんですけど、なかなかやっぱり伝わらない時もありますけど、それちょっと時間かけて、意思の疎通っていうかですね、お客さんに伝えられればなといつも思ってます。
やっぱり自転車って小さい頃から乗っている方が多いので、自己流の乗り方が身についちゃってる方って、なかなかこのスポーツ用に変えるのって難しいですよね。
ああ、すごい。よくご存知ですね、そういう知識。なかなかそうなんですよ。やっぱり自転車って小さい頃から乗ってるんで、乗れてしまうんですよね。
ね、そうですよね、
うん。そうなんですよ。でも、間違った乗り方をしてても、乗れてしまうところが、ちょっと直した方がいいなって僕なんかは感じるんですけど、
ぜひこういう場所が高橋さんのような方がね増えていくと、もっともっとね自転車の競技も発展していきそうですね。
そうですね。あとはもう本当安全に、車との共存をしていただければなと、心から願ってますね。
先ほどもお伝えしたんですけど、やっぱ鏡がありますので、その鏡を見ながら自分のフォームを見れますので。
あ、そうですね。やっぱり鏡とかテレビに画像を映して、そこで自分でチェックするっていう形になってます。
ですから本当に初心者の方から、本当にプロの方までが安心してこちらに来ることができるという便がサイクルラボさんなんですけども、今日はこちらから中継でお伝えをしております。場所はですね、普段1丁目 19-1 大衆ビル1階、ちょうど旧甲州街道の、豆屋さんが、玉川屋さんというお豆屋さんがあるんですが、そちらの方を左に曲がって、そのまま甲州街道の方に向かって行っていただきますと、ちょうど以前も中継させていただきました山田屋本店さん、お米屋さんのちょうど向かいにございます。大衆ビルの1階にございます。こちらロードバイク専門のパーソナルトレーニングジムということになっています。こちらはですね、休日はなくてですね、完全予約制となっておりまして、午前9時から夜の9時までとなっております。ホームページをご覧いただくか、あとは電話番号を申し上げますね。090-7701-7711 です。090-7701-7711 です。それに世界の労働レースにも出場したことがある高橋さんが熱心にいろいろご指導をいただけますので、本当に初心者の方でもですね、安心して来ることができますので、ぜひ今ね、お気のリスナーの方でもちょっとロードバイク始めてみたいなという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお尋ねいただけたらなというふうに思っています。今日はベンガサイクルラボさんから中継で高橋さんともに進めてまいりました。高橋さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、くにちゃん、そして高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スポーツバイク、ビギナーの方からプロの方まで、どなたでも教えていただけるということです。ぜひご興味ある方はこちら、今日ご紹介いただいた札1丁目にあるサイクルパーソナルスタジオ、ベンガサイクルラボにお越しください。今日はくにちゃんこと深澤くにささんが伝えてくれました。